バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第274回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉です。
モン吉久しぶり。
どうもどうも、久しぶりです。
元気してた？
ほら、元気あんまり元気じゃなかったです。
マジか。
はい、
どうしたんだよ。
なんか左足首がですね、
ほうほうほう、捻挫、
いわゆるなんかですね、風が当たるだけで痛いという言われるやつになってしまってですね。
しかしそれは
初めてなんですけど。
痛風ってやつですか？
ですね。
マジかよ。贅沢しすぎたんじゃないとよく言われる病気やんね。
そうですよね。なんかなったってことの方が個人的にはショックでしたけどね。
そうなんや。なんか心当たりあんの？すっごいプリン体たくさん食べたとか。
以前、尿酸値が高いって言われたことはあるんですよ。それは、昔一回健康診断で言われたことがあるのと、あとは本当に今から1年半ぐらい前に、まあ、私膝怪我してるんで、その膝がちょっと痛くて仕方がなかった時に、まあ、病院行った時にですね、まあ、あの検査する時に血液検査もされまして、でその時に、別に今はそうじゃないけど、これ放っとくと危ないよって言われて、その尿酸値を下げる薬をもらって飲んだ時があるんですよ。
ああ、なるほど。
でその飲む前は、尿酸値って確か7までが普通って言われてて、で私確か10ぐらい行ってたんですよ、その時。
まあちょっと高めという感じなのかな。
いや、9以上だともう痛風の恐れがあるから危ないらしいんですけど。
そうなんだ。
だからまあ正直言うとアウトのラインだったので、まあ発作出たりする前に、あの尿酸値下げとくって言われて、薬出すよって言われて、飲んだんですよ、飲み続けて毎日。で2週間後ぐらい、にもう一回調べましょうって調べたら、6まで下がってたんですよ。
なるほどなるほど。
まあ、あとは食生活気をつけて、また上がんないように気をつけなとか言われて、それでもそれが1年半ぐらい前で、まあ、その後はそういった薬飲まないできちゃったから、また上がっちゃったのかもしれないですよね。でまあ私もどう考えてもこの症状は俗に言うそれだろうと思って、病院に行って、まあ、血液検査したのがその連休に入る前だったんで、結局正式な血液検査の結果っていうのは、連休明けにならないとわからないんですけどね。でもどう考えても
あのよくあるやつ、
その7割の人は、なってしまう方のうちの7割の方は、親指の付け根のところがなんか
なるらしいんですよ。痛むってね、聞いたことある。
私の場合足首で、だ捻挫みたいに腫れ、重度の捻挫の時みたいな腫れ方をして、
うそー、怖ー。だ
その本当象の足みたいになったわけじゃないんですけどね、本当に、ひどい捻挫をした時の腫れ方みたいな腫れぐらいだったので、まあかろうじて靴自体は履けて、まあ仕事に行くことは一応できたといえばできたんですけど、でも本当歩けないです。
どんな種類の痛みな？っていうか、ね、どうして痛みを伴うの？なんかガラスみたいのができんの？トゲトゲの。
なんなんでしょうね。
なんなの？
まあ、その尿酸のその、なんて言うんだろうね。まあ、針のようなガラスみたいなようなものがなんかその、みたいなものを例えて、それがある一箇所にこうババって出てくるみたいな感じなんかちょっとよくわかんないんですけど、
チクチク針で刺されたような感じ。
はじめそういうなる前はそういうイメージだったんですけど、この痛さってこれネットに書いてあるのを見て、あ、いい表現だなと思ったんですけど、
どんなの？
もう万力でずっとグリグリされ続けてるような。
挟まれて？
そう、だからずっと挟まれ続けてるような痛さなんですよ。いやだから、その捻挫した時っていうのは、足を地につけて歩こうとすると痛いじゃないですか。 その痛さが何もしてない時もずっと続いてる感じなんですよ。
捻
挫してる時に無理して歩くと痛ってなる、その痛がずっと続いてるんですよ。
嘘、恐ろしい。
寝てる間も別に地面に足つけてなくても、
つけてなくても、あの捻挫した直後の痛みがずっと続いてる感じ。
そうなんです。
めちゃくちゃ痛いやん。
それがずっと続いてるから、
うん、
もうだんだんだんだん、なんかその痛さのせいで、
うん、
ちょっと気持ち、胃が痛くなってくるとか、気持ち悪くなってきて吐き気がするみたいな感じになってきてしまって。
うっそー、怖いな。
まあそんな中、
うん、
仕事はせにはいかんという状況だったので、
うん、
で私幸い仕事が昼からなので、
うんうんうん、
まあ、夜中から痛いなと思い、朝起きたらこんな状況だったもんですから、すぐに、
うんうん、
まあ、自宅から200メートルぐらいのとこにある病院に行ったんですよ。
駆け込んだ、うん、
はい、でそこは別に本当は内科とか胃腸科とかなんですけど、
うん、
ネットで調べるとちゃんとその普段のその何て言うんでしょうね、診療してる内容の中に痛風っていうのもちゃんと出てたから、
うんうんうん、
以前行ったことがある整形外科とかだとすごい遠いんですけどね、
うんうんうん、
そっちよりももう歩けないし、もう無理と思ってそこ行ったんですよ、
うんうん、
で薬ももらって、
うん、
まあそういうところでちゃんと処方された薬すぐ飲めば、
うんうんうんうん、
まあ痛みは、まあ、それなりに 2,3 時間もすれば引くのかなと思って、
うんうんうん、
まあもらった薬をまあ飲んでるんですけど、
うんうんうんうん、
全然痛み引かないんですよ。
へえー、
でむしろ飲み続けて、
うん、
まあ、朝も9時に病院行って薬もらって飲んで、
うん、
で、まあ、午後から会社行ったんですけど、
うん、
夜の6時7時ぐらいになって痛みがさらにひどくなってきて、
うそー怖い、
なんで飲んでんのにもっと痛くなってくるのと思って、
うんうんうんうん、
で2日目になっても全然引かないんですよ、
うんうん、寝れたの夜は。
で、
うん、
でたまたまいつもこう毎日のようにこう共同でこう LINE してるようなね、仲間の中にその医師がいるので、
うん、
もう痛風になっちゃってさっていう LINE 送りつつも、
うん、
まあそのでも薬もらって飲んでるのに全然痛み引かないんだよねっていう、
うん、
こんなに痛いもんなのってい
う、
送ってたら、ちょっと待ってそれ何飲んでる、
うん、
って言われたから、
うん、
その処方された薬を名前をこう2つあったんであげたんですよ、
うんうんうん、
ちょっと待ってそれ違うぞみたいな話。
嘘。最悪。
私は初めてなんでわからないんですけど、
うん、
痛風って結構割と繰り返し発作が出ちゃう人多いわけじゃないですか、
うん、
また発作されたとか言って、
うん、
だから、まあ、いわゆる常連っていう言い方もあれですけど、
うん、
もうなんか前兆っていうのがわかるらしいんですよね、
うん、
なんか来そうだっていう、
うん、
でその来る前に飲む薬、
うん、
それがその尿酸値を下げる薬らしいんですよ。
なるほどなるほど。
で逆に発作が出ちゃってる時に、
うん、
急に尿酸値を下げようとすると、
うん、
逆にひどくなったりするらしいんですね、痛みが。
そう怖い。
だから、
うん、
もう痛みが発作でもいてててててもう無理無理無理ってなってる時は、
うん、
尿酸値を下げる薬を飲むのではなくて、
うんうん、
痛みと腫れを引く薬っていうのをまず飲んで、
うん、
でそこを落ち着かせてから尿酸値の薬下げる薬を飲むっていうのが普通のやり治療の仕方らしいんですよ。
ほうほうほうほう、なるほど。
ところが私がもらったのは、
うん、
痛くて引きずっていってるにもかかわらず、
うん、
最初にお話しした尿酸値を下げるほど薬だったんですね、
うんうんうんうん、
だから飲み続けても痛みが減るどころか、うん、ピークが飲み始めた後に来たりとかっていうことになった可能性があるなと。
ほうほうほうほう。
でその医師の友達には、
うん、
まあそういう場合どうしたらいいのって言われて、もうゴールデンウィーク入っちゃってもうちょっとこれどうしようもないんだけどって言ったら、
ほんまや怖い。
ただ一般の、
うん、
マツキヨとかああいうとこでも買える、
うん、
ある薬を飲めば、
うん、
結構応急処置にはなるよって言われて、
う
ん、そしてそれを家の近くのまた別のところに買いに行ったんですよね、
うん、
ところが、
うん、
薬局で買えるんだけども、でも、
うん、
一時なんとかってやつで結局薬剤師がその場にいないと買えないってやつだったんで、
なるほど。
私が行った2つ の, 薬局には今日はたまたま薬剤師休みで明日ならいるんですけど、
うわ、
買えず、
うん、
さらに1日遅れてやっとその薬を手に入れて飲んで、
うん、
やっと今
落ち着いてきたと。
落 落ち着いて、まあ、8割 85% ぐらい元に戻ってきたみたいな感じ。
あ、だいぶ戻ってきたね。
もうほぼ気持ちもうほぼ普通に歩くことはできます。
ああそうなんや。
でもちょっと小走りとか、うん、ちょっと階段を降りるとかってなるとちょっとやっぱり、うん、ちょっと痛いというか、
ああ
までは来ます。
ピークの時はやっぱ風が吹いても当たっても痛い。
もう風が吹く、風吹かなくても痛いです。
でも風が吹いてるのも感じるぐらい痛い。
そうですね、
もう触れるなんてもってのほか。
そうですね。
うそー、怖っ。
まあ、触れんなっていうのは極端かもしれないですけど、うん、とにかく体重一切かけれない感じですよね。だから右足を軸にして、うん、私は左足やっちゃったわけですけど今回、うんうんうん、でも私右膝悪いもんですからケンケンできるほど軸にもできなくて、
あそっかそっか、
ちょっとだけ親指の先っぽぐらいだけちょっとこう杖代わりにちょこっと借りようかなと思っていてみたいな感じで、だからもう本当に体と足を引きずりながら街を歩くみたいな感じだったんで、
いやー大変やったね。
もう障害者みたいな歩き方になっちゃってて、うわ完全に足の、
あそうなんや。
だからある日なんてもう知らない、しかもね、もうかなりもう70-80くらいのおばあちゃんとか、
うんうんうん、
そういう人たちにまで、うん、あのお兄さん大丈夫って駅で声かけられまして、
うそー悲惨やな。
だからせっかく電車とかで座っても、
うん、
座ってても痛いんですよ。
おーそうなんだ。
もう嫌な汗かいてきて、
いやー怖いな痛風。めちゃくちゃ怖い
な。こんなになるもんじゃないですよ当たり前ですけど。
おでやっぱりビールとかも良くないんでしょ。
まあビールっていうかそのプリン体、プリン
体、うん、
うん、まあビールも多く含まれてるって言われてますけど、
うん、
なんまあその結構体にいいって言われてる魚とかにもかなり含まれてるみたいなんですよね、うん、青魚とか。
へ
え。だから野菜と、
うん、
キノコと、うん、あと乳製品は少ないみたいですよね。
あ、うん、そうなんや。
はい、
へえ、なんかプリン体ってなんなんやろな。プリンみたいなんでもないしさ。
そうですね。だからキノコなんてプリプリしてるからプリン体多いのかなと思ったらそうでもないらしいし、
うん、あそうなんやな。
でもエビはプリプリしててプリン体も多いですよね、
うん、ああそっか、カニとかね。
うん、
うん、へえ、怖い病気になったね。
でも体重を減らすだけでも、
うん、
あの尿酸値は下がるっていう。
ああそうなんだ。
そういう風に医師に言われたこともあるぐらいなんで、
ほうほうほうほ
う、うん、正直そのやっぱり引き起こす要因の中に自分体重マックス近くになってたんですよちょっと、
うんうんうん、
もう人生のマックス近くになってたんで、
うん、
うん、まあそれもまた一つかなと。
なるほど。
なんかね、体重が人生のマックス近くになると体調崩すっていうのが自分の中にちょっとあって、
うんうんうん、あるんや、うん、
ちょっとその痛風になる前も、
うん、
ちょっと腹を下してて3日間ぐらい、
うんう
んうん、とにかくちょっと体の良くない状況がずっと続いてる中に最後に来たのがこれって感じです。
うわー、なんか疲れてんちゃう。うちも
ちょっとね、会社の引っ越しとかまあいろいろあって、
うんうんうん、
結構勤務時間長かったりとかいうのも続いてたので、
うんうんうん、バストラも結構久しぶり違う。
そうですね、
なあ、
うん、そうですね、そういえばね、
なあ。いや僕はね、父がまあちょっと前お話したように大動脈瘤で入院してたんですけど、その時に父がね血液検査とかいろいろ精密な検査を手術前にするわけなんですけど、
はい、
それの検査結果報告みたいなのを受ける時に僕も立ち会ってて、でね、なんかあの痛風にはならない家系ですと、うん、ほんで遺伝要素とか結構高いみたいで、まあ、お父さんがこれやからあなたは多分大丈夫よとは言われましたね。
私身内で誰もそんなのいないんですよ。
あそうなんだ、
はい、
へ
え。でも誰も身内で酒強いっていうかそこそこ飲める人私しかいなくて、
あそう、
なんか自分だけいろんな意味で体質が違うのかもしれないですね。
うんうんうんうん、そうかもしれないね。ああなるほどね、怖いな本当に。
いやーこれね、高校生だからしてみると、
うん、
ね、全然そんなのピンとこないかもしれないですけどね、
うん、
高校生の息子さんがいるお父様の中には、
うん、
もしかしたら
分かるぞ藤本、私の
先輩がいるかもしれない。
そうやな、
はい、
うん、まあお互いそろそろ健康にはね気をつけていきましょう。
いやー、それ思い知りましたね。
ね、いやいやいやいやいやいや、まあ痛風の話もあれですけれども今回はどんな話を教えてくれるの？
今回は、
うん、
まずは B リーグの、
うん、
B1 と B2 の入れ替え、
うんうん、
チーム、まあその候補のチームっていうのがかなり明らかになったというか、
うんうんうんうん、
ちょうど今日が5月5日現在で、
うん、
もう明日で要は、通常のリーグが終わると、
うんうん
うんうん、でプレーオフも始まり、
うん、
まあ、プレーオフといっても優勝の方のプレーオフと入れ替えのプレーオフというのもね、
うんうん、残
留プレーオフですかね、
うん、
なるんですけども、
うん
まあ、私の大好きな栃木ブレックスの方もね、
うん、
なんとかあの最終順位ではありますけれどもプレーオフ進出を決めまして、で逆に東西中の中のどのチームがトータルで1になるかっていうところも実は全然見えなくて、
うん、
でちょっとあんま言い方良くないですけど、わざと負けてここと当たるの避けようなんていう細工をしようと思えばできるぐらいの差だったんですよね、その三河と千葉と、
うん、
あと琉球が、まあ、ただそんな中で、三河がトータルで1位になったので、なんでトータル1の三河対最終順位で滑り込んだブレックスが初戦で当たるという、
なるほどなるほどなるほど、
まあ、そういう形になっております。なので全くホームコンドアドバンテージがないという、
うん、
ブレックスにしてみれば、
うんうんうんうん、
あの最強の応援団がいるわけですけども、
うん
まあ、ただ三河に多分押し寄せると思います。
ああそうなんだ。
カリアでも半分近くブレックスワンになるかもしれません。
すごいな。
いやこれすごくて、
うん、
まあ、私あのそのブレックスのね、うん、ファンの方々とツイッターでこういっぱいつながってるんですけど、
うん、
もう、
うん、
名古屋とか行くの慣れてるんですよ皆さん。だから、
うん、
あのこのルートで行くのが一番いいぞっていう、
うんうん、
その宇都宮からね、
うんうんうんうん、
ツイッターとかで情報交換とかしてるんですよ。でしかもゴールデンウィークってことを考えたら絶対こう行った方がいいとか、
おうおうおうおう、
それがどう考えてもこれ熟練してないとこのルート考えつかないだろうっていう、
そう
面白い、ね、すごいんですよ。だからちょっとこれはおそらく応援バスツアーなんていうのも出るでしょうし、
渋滞とか大丈夫なのかな、バスとかの移動。
本当そうですよね。
あ、
で私の知り合いが、
うん
まあ、まだ B リーグになる前に、
うん
まあ、そのプレーオフになった時に、
うん、
やっぱり同じくシーホースに、
うん、
とブレックスが対戦して、
うん、
シーホースのアウェイに行くバスツアーかなんか乗って行ったみたいなんですよ。でもなんかその行きはいろいろこうビンゴやったりとか、
うん、
いろんなこうビデオ流れたりとか、
うんうん、
選手からのビデオメッセージなんかもあったりしてめちゃくちゃ盛り上がるらしいんですけど、
おお面白そうやん、うん
うん、だけど結局敗退してきたんで、
あ
帰りのそのバスの中がお葬式みたいになってたっていう話も聞きましたけどね。
そうなんや。
あとバスのシートにサインがあったりとか、なんかそういう、
いろんな工夫があるね。
そうですね、まあ、そういうのも多分出るでしょうし、やっとだからプレーオフはいつどこでどことどこの試合が行われるのかっていうのが、
うん、
まず初戦に関してははっきりしたと、
うんうんうんうん、
ただはっきりしてないのがこの残留プレーオフの方ですね。
こっちやで藤本
これね、
うん、
まあ一応出るチームの3チームはその西宮ストークスと島根スタノーマジックと、
うん、
あと横浜ビーコルセアーズですね、
うん、
この3つは決まってるんですけど、
うん、
完全に順位が決まってるのは下から3番目の横浜ビーコルだけなんですよ、
うん、
まず、
うん、
ストークスと、
うん、
島根スサマジは、
うん、
今勝ち星並んでいて 今日試合終わった段階で並んでしまいまして、
うん、
で得失点差だか直接対決だかで島根の凄まじの方が上らしく、うん、順位的には上に乗ってるんですよね。
そうやな、今見てるとそうなってますね。
ただ明日試合どっちか勝ってどっちか負けることによって当然順位また入れ替わるわけで、
うんうんうんうん、
でこれ明日ストークスが勝って島根が負けると、
うんうん、
ストークスの相手が入れ替え戦での相手が B コールに決まりますよね。でもストークスも島根も負けるとか、
うん、
島根が勝ってストークスが負けるみたいな状況だと、
うん、
西宮は下から4番のチームと当たるということになるわけですね。でその下から4番目の、まあ、要は入れ替えに出てくるチームの中では一番上位のチームが、
うんうんうん、
どこになるかということなんですけども、
そここ
れまず3チーム候補として、
うん、
富山24勝35敗、
うん、
大阪24勝35敗、
うん、
滋賀レイクスターズ23勝36敗、
うん、
これ明日滋賀が勝って、
うん、
もう大阪と富山がそれぞれ勝てば当然滋賀のままなんですよね。ただそれは絶対なくて、
うん、
なぜかって言って明日滋賀と富山が対決するんですよ。
ああそうなんや。
でこれ滋賀が勝つと、
うん、
富山と滋賀が24勝36敗で並ぶんですが、これ直接対決とか得失点差でどっちへ行くんだろうなと、
うんうん、
だから滋賀が勝つことによって富山が、
うん、
もし勝敗で並んだ時に得失点差で下に来るって可能性があると、
うん、
富山が去年に続いて、
うん、
入れ替えプレーオフに出る羽目になると、
うんうんうん、いやこの富山滋賀はどうなん、得失点って大体どう、何の得失点
よく分かんない、直接対決の差だと思うんですけどね、得失点差というよりは。でその直接対決でもイーブンだった場合は、
うん、
得失点差になるんでしょうね。
うんうんうんうん、
あそうだこれ、
うん、
滋賀が富山に勝つと、うん、滋賀と富山が24勝36敗並ぶんですけど、
うん、
これにあと大阪が絡んでるわけですが、大阪が渋谷サンロッカーズに負けると、
うん、
24勝36敗が3チームになっちゃうんですよ。
本当やね、はあはあはあ、なるほど。
この3チームの得失点差とか特設勝敗とかでどうなるのかっていうのが全く見えなくて、まあツイッターやらホームページ見てもまだその辺のところがはっきり書かれてないと。
うーん、なるほど。
まあ明日のスコアによっても全然違うんでしょうからね。だからそういう意味では明日の最終戦、
うん、
もうプレーオフに、上のプレーオフに出るチームは全部決まっている。
うん、
そう考えると一番熱いのは実はシガレイクスターズ対富山グラウジーズじゃないでしょうか。
なるほど、うんうんうん、
これ各チームね、結構いい選手いるのに、うん、チーム自体はこんな状態になってるとはってところですけどね。
いやほんまに、
うん、
うん、
ね、富山は宇都選手いるし、
うん、
滋賀は波里選手いるし、
そうやな、
大阪大阪で私が一押しのギブソンというね、ものすごい外国人選手いますからね。
うん、ギブソンってあのウィングスパンがめちゃくちゃでっかい人？
ウィングスパンもでかいんでしょうけどね、結構体格も良くて何でもできちゃうみたいな感じですよね。昔トヨタアルバルクにいたこともあるんですけど、
そうか、
ストークスはストークスでね、5月2日の試合ではものすごいいい勝ち方したんですけどね。
5月2日、滋賀に、滋賀か、
京都に、
あ京都か、
結構点差つけて勝ちましたよね。
あそうなんや、
はい、これはねすごい気持ちのいいゲームだったはずです。
へえ、
20点差ぐらいつけて勝ってますよね。
マジですか。
もう久々にバーンズと大爆発って感じでしたし、結構全体的にもバランスよく点取ってるような感じがしましたんで。
あそうなんや。
でもねこの西宮ストークス対その京都ハンナリーズの試合でちょっとね残念な事故が起きたんですよ。
え、何何？
あの京都のですね、うん、ジョシュ選手ですね、外国人選手が、
うん、
ジョシュなんつったっけな、選手がですね、
うん、
審判の判定に不満で、
うん、
あのボールが入ってるラック、なんていうんでしょう、スリーポイントコンテンストの時に使うあのボールの台ですよね、
うん、
あそこの台かなんかをバンとか叩い ちゃったのかな。そしたら、その台に乗ってるボールかなんかがその衝撃でボンって飛んでって誰かにお客さんに当たって怪我をさせてしまったとかなんとかで、でこれ処分受けてますね。
そうなんだ、
うん、まあ、選手も選手で謝りに行ったとかっていう話なんですけどね。
へえ、ジョシュア・スミス？
あ、ジョシュア・スミスですね、
うんうんうん、
だから次の試合出れないとかなんとかで、せっかくプレーオフに出てる京都が、あ、でも京都明日出れないってことか。
そうなの？そんな事件あったんや。
だから結局物に当たっちゃっても結局こういうことが起こる可能性もあるということですね。
なるほど。
あまりよろしくない事件でしたけど。
そうやね、ちょっと残念だよな、うん、
はい、
どんな怪我したんやろ。大きな怪我じゃなかったらいいけどな、お客さんも
ですけどね。
うん、
でも顔面に当たっちゃったりとか目に当たっちゃったりすると結構怖いですからね。
へえ、なるほど。
まあ、うん、ちょっとね、うん、あのレギュラーシーズンの最終戦を明日というか、うん、今日というか、
うんうんうんうん、
もう今日今夜中の1時なのでね。
そうやね、
まあ、あと1試合残してるので、
うん、
ちょっとはっきりとしたことが言えない状況ではあるんですが、
いやいやいやいや、それはそれで楽しいでしょう。
これはこれでちょっとすごい状況になっております。
うん、ね、そうやね、うん、
あと兄さん、ね、ちょっとこれね、私が望んでることが起きたんですけど、
おうおう、
まあいろんなイベントが、投票イベントとか起こるあるわけですけど、
うん、
なんと、
うん、
マスコット投票が B1 で行われる、 B1、B2 で行われるそうです。
そうなんや。
今日というか昨日か、
うん、
土曜日の12時開始で、
うん、
インスタとツイッターで、
うん、
投稿できるんですよ。
へえ。
ただ公式マスコット限定なので。
あ、そうなんか。
だから公式風マスコットは入ってないんですよ。
入ってないんか。
達夫君は
ねえ、達夫くん入ったら一番になるんじゃないの？
どうなんでしょうね。
どうなんやろな。いや、入れないんか。オフィシャルのやつだけか。
で、ちゃんとすかさず達夫、これ、ツイッターで反応してまして。
ああ、なんて言ってる？
僕に投票入れると無効になっちゃうからみたいな感じのことをですね。
うん。
だから、僕への気遣いはどうのこうのみたいなことを
書いてるんですけどね。へえ、そうなんや。
ですけど、
うん、
そのコメントの下にですね。
うん、
その B1、B2 の全部の、
うん、
そのキャラクターの写真が載ってる画像があるんですけど、
うんうん、
それをアレンジして、
うん、
一番下の列に達夫が何人かいるっていう。
そう、かわいいな。
そういうのを載せて、
うん、
俺に投票しちゃダメよみたいな追いつつアピールしてるというですね。
なるほど。
相変わらずの、
うんうんうんうん、
達夫、その中で私も投票してしまいましたけど、
うん、あ、そう。
はい、
投票インスタとかで今できんの？
インス、そうなんですよ。だからハッシュタグ、
うん、
B リーグマスコット、うん、でもう一個ハッシュタグ、
うん、
でその例えば、うん、ブレッキーとか、
うん、
サンディとか、
うん、
ストーキーとかって入れればいいんですよ。
なるほど。
ただし、
うん、
公開にしないとダメみたいですね。
ははははなるほど。
キーマーク、
うん、
ツイッターだったらキーマークとか、
うん
うん、今回フェイスブックは入ってないですけど、オールスターの時はフェイスブックもね入ってましたけど、
うん、
あれも公開にしてないと、
うん、
友人のみとかだとダメみたいなので
、あ、なるほど、ね、
そういう注意っていうのもちゃんと書かれてはいますよね。
うんうんうんうん、なるほど、
うん、
へえ。
でも日本の、うん、なんて言うんでしょうね、ああいうマスコットはまだおとなしくて、
うんうんうん、
NBA のなんかすごいみたいですよね。
なんでどう違うの？
NBA のはゆるキャラというよりは、
うん、
もっとこう激しく動き回る系のものが多いみたいなんですけど、
うん
うん、例えば、うん、トランポリンダンクをしようと思って、
うん、
空中で実はポップコーンぶちまけたりとかですね。日本でそういうことするとすぐ食べ物を無駄にするとかいろんな話になっちゃうので、多分、
うん、
そういう方向にはいかないんだと思うんですけど、
うん、
アメリカとかそういうのあんま気にしないんでしょうかね。
うん、
もうなんかそういう、もうとにかく面白ければいいというかもうそういう過激なことも平気でやっちゃうというか。
へえ、
うん、
いや、 のフロアとか掃除するの大変やろね。
そうなんですよ、じゃあそういう後先を考えないけどその場がとにかく面白いっていうのは豪快さっていうところをこうアメリカは追求してますよね。私その動画かなんか YouTube で見たことあるんですけど、すごかったですね、
うん、ポップコーンが
ポップコーンブワーッといってものすごい撒き散らしたりとかしてました。
そんな量もすごいのやっぱり
すごいですね。
ちょっとカップに持ってるっていうレベルじゃないの。
そうですそうです、もうそれの超でっかいバケツみたいなのブワーッみたいなやつたりとか、
すごいな。
そうですね、
うーん、
まああんまりそういうのを求めなくても日本の場合はそのゆるキャラで可愛い可愛くないで相当人気出てるのでね、まあそういうところで投票っていうのは悪くはないんじゃないかと思いますけど、
なるほど。いや、まあでもバストラがタツオを紹介してタツオちょっとメジャーになってくるんじゃないの、もっともっと。
そうですよね、
今でもね面白いけど、
もうねマイク最近、あこの前あの三河に、そのキングス琉球ゴールデンキングスが来るときに、その沖縄 の, あそのキングスのゴーディっていう、そのゆるキャラというかねマスコットを呼びたいと、で私が自費で呼びますとか言って、で本当に呼んだんですよ。
え、誰の自費で呼んだん？
達夫が。本当にそうか知りませんけど、で、呼んだら呼んだで、その相手のチームのマスコットとのコラボキーホルダーを売るんですよね。逆にこの前は千葉に行ってこうジャンボ君と一緒にこう絡みつつ、でやっぱりそのコラボのキーホルダーとか、タオルマフラーとか売ったりとか、だから結局そういうコラボグッズが売れることを考えれば、一人マスコット呼ぶぐらい、プラスになるから全然いいよってことなのかもしれません
ね。ああなるほど、あの手この手すごいね。
すごいですね、私ちょっと名刺交換したいんですよね、バストラの名刺持ってって。
お前やね、タツオは名刺持ってんのか、は
い、持ってんですよ。
あ、持ってるんだ。
でもそれはどっちかっていうと、その各チームにいるそのゆるキャラとか、ちょっと個性的なが、まだ認定はされてないけど個性的な、そういうのも他のチームにもちょこちょこいたりするんですけどね、そういう人たちに自己紹介するために渡してるみたいなところもあるみたいなんですけ ど、
ちょっとタツオみたいないるわけ、他にも。
え、
タツオみたいな、ああいうこうオフィシャルじゃないけど自分のキャラクターになってる人っているんだ、
はい、いや例えば、私が以前紹介したバスケライダーさんとか。
ああ、そっかそっか、
はい、
あ
とはたまに、例えば栃木にもいるんですけど、ブレッキーのガールフレの的なのがまだもう一匹いたりするんですよ。
はあ、そうなんや。
それはベリーちゃんっていうんですけどね、例えばそういう、もう一人いるちょっとサブキャラみたいな人とか、あとはその有名なサポーターの人とか、そういう人たちにもこう名刺渡したりしてるんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
まあ、最近名刺渡してる姿があんまりこうツイッターとかに上がってこなくなったので、やめちゃったのかもしれませんけど、
ぜひちょっとバストラの名刺配ってほしいわ。
そうですね、タツオのいる場所に行かなきゃいけないんですけど。
そうやな、
三河行くのもなかなか大変なんでね。
確かに、なるほど。
またこれプレーオフでどんなことかますのかっていう話なんですよね。ちょっと面白いというか期待しちゃうところもあるんですけど。
ほんまやね、そうかそうか。僕は最近ね、高校バスケは頭脳が9割を購入させていただきましたよ。
はい、あ、はいはいはいはいはい、はい、
そして今半分ぐらいかな読んでるのは、ちょくちょくね、ちょっと読んで勉強させてもらってますよ。
あれもやっぱり読む時の気分によって感じること違うでしょうからね、期間空けてまた読むといいのかなっていう気もします、
そうやね、
はい、
でもすごい刺激になるね、面白い。
私は今あれ読んでるんですよ、あのバスケじゃなくて、あのラグビーで有名なオールブラックスの本を読んでるんですね、それについて の、その強しの強さをこう まあ、何なのか的な感じの、この強さを維持するために、何が行われてるのかみたいな、そんなことが書かれてるような、
あ、面白そうだね。
もうとにかく品性が大事だっていうのをすごく今ピクッときますよね。
ああ、そうなんや。
うん、まあ、これはプロのプロの頂点だからこそ求められるってことなのかもしれないので、これを例えば学生とかに当てはめるっていうことに関してはどうなのかっていう部分もあるのかもしれないですけど、でも NCAA とかの大学とかになると、やっぱり、ね、公式戦の時はちゃんとスーツを着てとか、
お、ね、選手が、
はい、
へ
え、最後の NCAA トーナメントに出るようなレベルのチームの話かもしれませんけどね、例えばそういうような、まあ、チームにもまたこれよるのかもしれませんけどもね、まあ、それはその延長線上というか先に NBA っていうのがあるから、NBA って絶対そうしないとダメじゃないですか、だからそういったところに習ってのことなのかもしれませんしね、その辺はちょっとわからないところもあるんですけれども、読んでるとすごくその品性とかの大切さっていうところをすごくこう取り上げて書かれてることが多いので、まあ、海外は特にこういった部分非常に大事にしてるんだなと、まあ、その割には日本人よりもラフプレー多いけどなと、多いけどなって思ったりもしつつ、まあ、いろんな角度でいろいろ考えながら読んでますが、
なるほど。
だって乱闘多いじゃないですか。
多いよな。確かに。
その割には品性とかいろいろそういったこともね、随分とこう言葉に出てくるんで、何なんだろうなと思いつつも。
そうやね。だからそういう部分では日本人って高いところにあるんじゃないの？
って私も思いますけどね。
どうなんでしょうか。大事やね。でうちのセンターサークルでね、みんな声が出てないっていうことをバストラで相談みたいな形で聞いてもらいましたけれども、最近はねすごくいいムードで練習やってますよ。
声が出るようになったとか。
そうやね。声が元気に出るようになってきて、相変わらずそのファンダメンタルのフットワークとかしてるときは静かにやってますけど。
はい。
あんまりそこはちょっと置いといて、僕も声の出させ方も分かんないんで置いといて、
はい、
普通の、まあ、ボールを使った練習とかディフェンスの練習とかでもやっぱり僕が率先してなんか焚きつけるように持っていくと、子供たちは、まあ、普通に声出してやるようになってきましたね。やっぱりね、コーチングする人がやっぱり率先してやらないと、出せ出せばっかりじゃね、ダメなのかなっていう風に、いろいろね、やっぱりコーチング1年生なんで、いろいろ試してみてるところですけれども、やっぱり
司令官と、なんていうんだろうな、司令官とリーダーとの違い。
おお、面白い、それ深い話やね。
これはあの、仕事の上ではよく言われることで、要は司令官というと、あやれこれやれっていう、どっちかと命令するだけの人で、リーダーっていうのはなんか、まあ、プレイングマネージャーに近いようなスタンスなのかもしれないですけど、自分が先頭に立ってこう物を引っ張っていくっていうような、そういうのを表す絵があるんですよね。要はその司令官というのは、みこしの上で上からただあやれこやれって指示を出してるような図があって、でリーダーっていうのはみんなに荷物を引っ張ってるんだけども、一番前にいて引っ張ってるみたいな、まあ、そんな図があるんですけどね。まあ、それもある意味ちょっと近い部分があったりするのかな。
あ、そうかもしれないね、イメージとしては。
ただバスケのコーチがみんなの先頭に立ってこう引っ張っていく姿っていうのも、またちょっとイメージが、ちょっとなんかそれも一緒にやるわけじゃないから、まあそれは頭を使う面に関しては一緒に考えるっていうスタンスで、まあ一緒にこうやっていくっていうのでもいいのかなとは思いますけどね。
そうやね。それはコーチする人の捉え方とか考え方にもよるんだろうけどね。僕は勝手なイメージで、なんかチームの一員というイメージでやってますけどね。じゃあそうなると反省が自分に向くじゃないですか。で、今回気づけたのも、多分なんであいつらはっていう風に思ってたのを、 やっぱりこう自分がっていう反省に向いた時に気づけたんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
ああ、なるほどな。
そうそれがこっちに矢印が向いたから、反省の矢印がこっちに向いた時に自分がやらないと誰も声出さないよねっていうふうに思えたんですよね。
その辺はやっぱりジョン・ウッテンの、指導者とは人々に意欲を起こさせるために銃を必要としない人のことであるっていう、やっぱりこれですよね。
ジョン・ウッテン出たね。あのフジモンからこの前、だいぶ前になるけど、お話聞いてからその本も検索しました。まだ買ってないですけどね。それはいくつも本出してますよね。
そうですね、結構種類いっぱいあって、ネットで検索すると、本当に英語で書か、英文で書かれちゃってる本とかも検索で上がってきちゃって、
上がってくるね、上がってくる。僕はちなみにアマゾンで見たんですけど、結構、英文の原調みたいなのが出てきましたね。
そういえば近い言葉でまだ他にもあって、強さではなく優しさで、恐怖心ではなく誇りで人を動かしなさいとかですね。
うわー、それね。そうやな、聞かせたい親友がいますよ。
そうなんです
か。いますよ、一名。
あとは指導下にある人たちを平等に扱う必要はないと、ただし公平に扱いなさいとか、これは別に何でも言えることですよね。あと言葉と感情に、自分の言葉と感情に責任を持てとか。
いや、全部突き刺さるわい。
そうですよね。
明日センターサークルから頑張ろう。
そうだ、話を変えてしまってあれなんですけど、高校バスケ、これからどんどん盛り上がっていくじゃないですか。
そうやね。
まあ兵庫県の話もね、いっぱいされてましたけど、神奈川県も盛り上がってきまして、
おそう、
今は、あのインターハイ予選の、インハイ予選の4つ角を決めるための大会、その1個前の関東大会で終わってしまうまでの大会の、がこの前神奈川県予選が終わったところなんですよ。
なるほどなるほど。
で、神奈川県で5位までが関東大会行けると。これね、ちょっと今年はいつもの4強が崩れまして。
え、今年の情勢どんなの？
ちょっとね、面白くなってきましたね。
へえ。
ベスト4に残ったのは、東光学園。
東光学園いつも強いね。
アレセイヤ湘南。
ああ、それも。
法政二高。
法政二高、
横浜清風。
横浜清風か。
厚木東は、その一個前で負けたので、ベスト8には入ってるんですけども、で、その中での5位6位決定戦に勝って、5位でギリギリ関東大会です。
はあ、そうなんや。
これね、横浜清風がベスト4入ったっていうのが久々なんですよ。で、これこの前、埼玉カップの時に育英の選手たちに、横浜清風と練習試合やったって話を聞いてたので、どうだったって聞いたら、ガードの子がすごく上手いのがいたって言ってたんですよね。なんかハーフの子らしいんですけどね。で、育英ともいい試合してたっていうことだったし、いつも横浜市内では2位とか1位とかなんですけど、神奈川の場合実は横浜が一番でかいけど、強いチームって横浜市じゃない場合が多くて、東海大相模も横浜市じゃないし、法政も実は川崎市です。アレセイヤ藤沢市だし、厚木は厚木市だしってことで、ただ横浜って一番学校は多いですからね、その中でいつも1位とかになってた学校なんですけど、やっぱり1回つまずいちゃうとね、組み合わせが悪くなってしまって、
そうか、
なかなかベスト4にあと1回ってところで、大体厚木東とか東高とかっていつも当たっちゃって、どうしても4に残れないというのがずっと続いてたんですよね。
なるほど。
それが出てきまして、なんと、アレセイヤに勝って決勝まで行きました。
マジかよ。
1位が東高学園、で2位が
横浜清風。
これ三宅さんがね、元 NKK の三宅さんがね、指導されてますから、
うんうんうんうん、
チーム名もシーウォークスですからね。
そうやな、
はい、
僕も一回東京で食事ご一緒したことありますけど、キリと。
そうですか。
キリも行ったと思いますよ、う
ん、まああの方渋いですよね。
ねえ、
はい、
うーん、
いやだから西風が出てきたなって、ね、ちょっと面白くなってきたなこれと思います。
いやほんまに。
ただね、決勝のスコアね、100対79とかそんな形だったんで、結構
ワンサイドゲームだったよね。
で神奈川は、うん、まあ、去年は厚木東が強かったわけですけど、
うん、
大体ですね、厚木東と東高が、うん、2年おきぐらいにこう1位っていうのを入れ替わるような感じなんですよ、
うんうんうん、
だここ2年ぐらいは東高東高、まあ、去年だけ厚木東が出ましたけど、
うん、
その前は東高が出てたじゃないですか、うん、その前も東高が出てて、
そうね、
でもその前また厚木東だった、
うんうんうんうん、
だからどうしてもその年の動きでなんですけどね、
うん、
あ、東高がちょっと弱くなると厚い東が出てきて、厚い、うん、東がちょっと弱くなると東高が出てきてっていう流れが実はここ10年ぐらいずっと続いていて、
うんうんうんうん、
今年はまた東高の年なのかもしれません。
うーん、なるほど。
で、法政は安定して強いです。
あ、そうか、
はい、部員もめちゃくちゃ多いんですよね。80人ぐらいいんですよね、い
つも。そうなん。
だからもう試合前とかはもう応援がすごいんですよ。
へー、なるほど。
だそんなに規律が厳しくない、そんなに大きくない体育館とかでやっちゃうと、
うん、
もうコートを法政の子たちがもう囲んじゃってて、固めのコートぐらいを全部
落
ちて、もうなんかものすごい異様な雰囲気ですよね、試合前のアップの時とか。だけど他の学校に比べると、
うん、
ちょっと推薦にはこういろいろとちょっとこう制限がいろいろあって、
うん、
まあ、成績が絶対おるようにないといけないとか、いろいろそういう、こう他の学校と比べるとちょっとどうしても妥協できない理由とかがあって、
うんうんうん、
本当は条件的に集めにくいんだと思うんですよ。だけど大学で言えば慶応がそうであるように、それでもこの学校行ってバスケやってみたいんだっていう人がやっぱ多いんでしょうね。本当の一番の目当ての選手は取れなくても、うん、そうじゃなくてもいい選手っていうのがやっぱりいつも集まってくるというね、いい循環になってるみたいです。
おー、なるほど、
うん、
うん。
でちなみに女子はですね、
うん、
またここ数年急に強くなってきてるアレセイヤが優勝しまして。
ああ、そうなんや。
これね、去年から実は、去年のウィンターカップからキャプテンを務めてるセンターの女の子がすごくいいんですよ。
へ、
これ今年有名になるかもしれないです。
あ、そんなに。
宮ユリナ選手っていう選手なんですけどね、
うん、
もう1年前からスタメンでずっと出てる子なんですけど、
180
近くあるのかな、
うんうんうんうん、
この子がずっと活躍してて、変なりこの子止められるのがいないみたいなんですよ。
ああ、そうなんや。
あの大阪桐蔭でいう竹原レイラ選手みたいに、
はいはいはいはい、
まあ、プレースタイルは違うかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、そういう感じの存在になっちゃっていて、
うんうんうん、
神奈川県では、
うんう
ん、でこの子は注目ですね。もちろん、ね、東京のヤクモの奥村選手はすごい有名ですけど、
うん
うん、この宮ユリナ選手っていう選手もかなり今回は、
うん、
まあ、まだインターハイ決めたわけじゃないですけどね、
うん、
まだ四つ角が決まっただけですけど、
うん、
全国で注目される可能性高いですね。
ああ、そんなに。
はい、
へ、
動きもしなやかでなかなかいいですよ。私も見たことありますけど、
へ、結構小器用な感じ。
そうですね、大きい割にはやっぱのそのそしてないっていうところはあるので、
へ
ー、だこれ結局、
うん、
プロというかね、
うん、
女子の方のあっちのプロの方に進んだら、
うん、
多分スリーポイントシューターになったりとか、純粋なセンターにはならないような気がするというか。
うん、なるほど、
うん、
うんうんうんうん、
ですね。
なるほどね、
うん、
いや楽しみ。
これから関東大会が行われて、
うん、
でもこの関東大会を行われている最中に、
うん、
もう予選の予選ぐらいはもう最後のインターハイ予選が始まるんで、
うんうんうんうん、
もうゴールデンウィーク明けの最初の試合でもう引退しちゃう子たちが出始めるわけですね。
そうか、早いな、
はい、
うん、あっという間やな、
そういう流れで、
うん、 るほど。中学もそうそう言うてる間にもう引退するね次。
あれ中学はでも7月ぐらいじゃないんですか。
いや6月ちゃうかな。
あ、そうなんですか。兵庫県割と中学早いんですね。
そう、まあまあ受験とかもある関係なんやろうけどね。
ああ、そうか、受験も早いですもんね関東
より
ね。
そうそうそうそう、
そういうことでしたか。
それとあとクラブチームがね、
はい、
2018年度だから今年の9月ぐらいからかな、もう大会に混じって出るようになってきますね。これまたちょっと楽しみなんですけど。
そうだ、クラブチームで思い出しましたけど、さっきの話をした、あのマスコットの投票に、B3 のチームは含まれてないです。
あ、そうなんだ。
っていうのは、B3 は運営元が違うんですよね。
運営元が違う。え、
確 か, かえっ、ー、と B3 だけは一般社団法人、バスケットボールリーグとかなんかそんな感じだったかな。
そうなんだ。
だから B3 のチームにも当然そういうマスコットとかいるんですけど、ですけどその B リーグの方の運営直接元ではないので。
なるほど。
含まれないという感じでなってますね。
投票は基本的には全部 SNS で投票なの
みたいですよ。
あ、ほんならちょっと不正票みたいなのも出てきたりして。
いや、なんだかんだ言って、あのオールスターの時と同じで、やっぱりこう熱心なブースターの多いチームのキャラが、やっぱり上がってくるんじゃないかなと。
そうやな。
まあ今のところ今日、まあ、かなりすごいだろうなと思われるのは、まあ、千葉のジャンボ君、あとは、まあ、琉球のゴーディーも琉球ファン多いですから、まあ一番でも強力なキャラクター自身だけで見れば、やっぱり渋谷のサンディが最強だと私は思ってるんですが。
そうやね、サンディファンキーよね。
ファンキーすぎますね。
なあ、
あとね、ダークホース的にかなり人気上昇してるのが京都ハンナリーズのハンニャリーですね。
ああ、そうなの。
ハンニャリーは相当人気ですよ。
オ
フジャパンの時にぬいぐるみ売り切れたらしいですからね。
そうなんや。
はい。
ハ
ンニャリーはなかなかの強敵です。
おー、そうなんや。
で、栃木ファンのブレッキーもね、もちろん上がってきてほしいですが。
いやー、この結果もちょっと
これいつ出るのかな、ちょっと分かんないんですけど、
紹介してもらいたいね、藤本。なるほど。
あと千葉はもうすごい本気出してきましたね。もうどんどんどんどんグッズ増やしてますよ。
グッズが相変わらず、この前も教えてくれてなかった千葉のグッズ。
あ、そうですね。
ね、
もうどんどん出してますよね。
あ、そう。当然売り上げが大きいから出すんだろうね。
そうですね。
成功してるから出すってことやんな。
もう今日も私の知人が千葉の試合を見に行ってるんですけど、もう会場の雰囲気っていうのがもうなんかプロレスのような、もうものすごい盛り上げ方らしいですね。だからとりあえずすげーみたいな感じで楽しめたって言ってました。雰囲気的なものとしては、
いい傾向だね。
そうですね。
なんか聞いてて嬉しい。
まあ、体育館をやっぱり規模とかもかなり影響はしてくると思うんですけどね。
なるほど。
でもね、その結局入れ替え戦とかもまだチームが決まってないから、完全に、結局いつどこで何日に行われるかも全然はっきりしてないもんだから、私としてもチケット買いようがなくてですね。
ああ、そっか。
それに合わせて休みなんか取れるわけないしっていう。しかも去年は、あれどうだったかな、確か全部一発勝負だったのが全部2000戦勝とか
覚えてないわ。
そうなってるんで、去年とそこは若干違いそうな感じなのと、結局は各チームのホームでやるらしいので、この残留とかの方の入れ替えとかトーナメントは、 だから実際見に行くのなかなか難しいんですよね。あと B1 から B2 の中での優勝のトーナメントなんかも、結局福岡と秋田と、あとクラモメクとつくば、つくばがもう未だに連勝してるみたいですからね。
ああそうなんや。
ちょっと今日の結果わかんないですけど、名古屋のファイティングイーグルスとつくばが、茨城が同率なんですよね、中区の1位2位を、だからこれちょっとどうなるか分かりませんけど、ちょっと今日の結果私見てないんですよ B2 の。見とけばよかったんですけど。
見ましょうか
今日。はい、茨城どうなったか、
B2 の、結果、あ、これ B1？ よいしょ。茨城。どこ見たらいいの？ B1、B2。はい。茨城と名古屋ファイティングイーグルス。
はい。
同率になってるね。
あーってことは両方とも勝ったか両方とも負けたか試合がなかったかってことですか。
ですかね。よいしょ。これ順位でしょ。
確か名古屋と、筑波は、茨城は対戦相手に下がったんですよね。
ほう。
あの茨城ロボットは福島ファイヤーボンズなんてちょっと強い相手とやる羽目になってるんですよね。で名古屋ファイティングはどっちか、青森ワッツあたりが対戦相手だったと思うので、
あそれ
2回とも勝てるんじゃないかっていう、
うん、
若干茨城の方がシチュエーション的にはちょっと不利に見えるんですよね。
あ、はいはいはいはい、青森ワッツに91対81でファイティングイーグルス勝ってますね。そしてファイヤーボンズ福島ですね、
はい、
と、茨城のロボッツ82対98、茨城勝ってますね。
まだ変わらずなんです。
そういうことですよ。憎い結果を出してますね。
これでもすごいな、もう十何年以上だろう。
すごいね。で今日は茨城福島、
はい、同じカードのはずなんですよね。
そうか、
土日で。
そうやな、同じカードだな。
どっちが勝っても、ワイルドカードでいくのか、1位でいくのかの違いであって、両方ともプレーオフに行けるのかもしれないですよね。それともファイティングイーグルスとかよりも勝敗で上回ってるけど2位になってるチームがあるかどうかですよね。熊本あたりとか、だからファイティングイーグルスはB1 ライセンス持ってないので変に勝ち上がられると、入れ替えに響いてくるという、
秋田とか強いね。
強いですね。
ねえ、53勝6敗
だろ
う
な、こんだけ
すごいな。
蚊に刺されたぐらいですかね、負けた回数なんてね。
いや、ほんとそうやね。すげえな。
でもこんだけ勝ててもプレーオフの恐ろしさっていうのはね、ここで負けちゃうと昇格できないという非常に怖いものがありますからね。
お前な、
やっぱ相性っていうのもね、バスケットって絶対ありますしね、ここぞとばかり 対策をこう打ってきたチームにやられちゃう時とかありますもんね。
あるよね。
まあ、そうは言っても一発勝負じゃないっていうことみたいなので、
うんうんうん、どあこんなとこですか今日は。
そうですね、あとはもうストークスのその、
うん、
まあ、入れ替えトーナメントの対戦相手がどこになるかということが明日決まると。
そういうことよね。
はい、
これまたいろいろ紹介してフジモン頑張って見てよ、はい、B のゲームを見とくようにお願いします。
はい、うん、かしこまりました。
さてさて皆さんも274回目バスケットークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ
バイバイ。